今回のテーマは、自分のことをなんだか責めてしまったり、ダメ出しをしてしまったりする方に、ぜひ聞いていただきたい。ダメな自分とのさよならの仕方についてお話ししてみたいと思います。自分のことをダメだなって思うことあったりしませんか？しかも、やっぱりダメだった。きっとダメに違いないって、ダメ前提に思ってたりすることもあると思うんですね。でも、それって本当にダメなのかなって思うんです。多分本当は、あなた全然ダメじゃないって思います。もちろん、ダメなこともあるかもしれませんね。でも、誰がダメって言ってるんでしょう。今日はですね、このダメだって言っている主について、ボスキャラみたいな感じでしょうか。そのことについて、私自身の体験を交えてお話ししたいと思います。よろしければ、お付き合いいただけると嬉しいです。私ノートへようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。で、ところで、私はですね、子供の頃、極度の鉄欠乏性貧血でした。で、学生の頃って毎年マラソン大会とかやってましたよね。大会以外でも冬になったらマラソンばっかりだったりしますけど、実は私、マラソンって小学校1年生の頃から生まれてこの方一度も完走したことがないんですよね。ゴールしたことがないのではないんです。走り続けることができたことが一回もないんですね。で、一回だけですね、中学校の学校の周り一周、多分350メートルぐらいなんですけど、それは走り続けることができました。一回だけ、部活の時。でも、後にも先にもそれだけなんですね。大人になっても、電柱3本目ぐらいまでしか走れなくて、絶対途中で歩いちゃうんです。次の電信柱までって、頑張って走るのがもう精一杯だったんですね。なんで大人になってから走ってるのかっていうと、昔朝グズだったんで、駅まで走らないと間に合わなかったんですけど、それすら走れないわけです。で、どう走れないかっていうと、息ができなくなるんですね。もう苦しいんですよ、息が。でも当時はそれを誰も理解してくれなかったりするんですね。先生に言っても、みんなきついけど頑張りようとぞって博多弁で言われるわけです。でも私からすれば、こんなに苦しいんだったら毎回絶対誰か倒れるはずっていうくらい苦しいわけです。水中に沈められたぐらい苦しいんですよ。これ本当大げさじゃなくてですよ。だけど、みんなも一緒、みんなきついのに頑張りよるとぞって、みんなゴールしよろうがって言われるわけなんです。で、私本当に謎だったんですね。みんななんでゴールできんのって。で、なのに最後までゴールしなさいって言われる。みんなが待ってる。私がゴールしないからすっごい寒いのに、私のせいで教室に戻れないわけなんですよね。そんな状況が年に一回必ず発生するんですね。で、そして私は、できない自分が悪い、みんなに迷惑かけてる、私ってダメだなって思ってしまうし、そして毎年それを証明してしまうんですね。年に一度できない自分の証明でした。はい、今年も走れませんでした、やっぱりねって感じです。でも当時はそれが私の体の問題だって、誰も教えてくれなかったんですよね。だから私の中では、できないイコール私が悪いっていう、図式が完成してしまったわけなんです。で、ちなみに遠足って山登り多かったんですけど、これもダメでしたね。で、私は1組だったことがあるんですけど、だいたい1組から登り始めるんですね。 で、一番初めに登り始めるにもかかわらず、どんどんみんなに追い越されて、最後に先生と一緒に登り切った時にはですね、すでにみんなもうお弁当を食べ終わって、おやつ食べながら自由時間を楽しんでるっていう状態なんですね。で、私はそこから、ヒーヒーって言いながらこうお弁当を食べるっていう、まあ、結構な苦行だったんですよね。まあ、そもそもスタートからバスに酔ってますからね。本当に車酔いです。罪悪だったんですね。で、そして、中学2年の頃、まあ、体育の先生が私担任だったんですけど、まあ、体力測定の時にですね、踏み台昇降やって。で、その時初めてその担任から、いや、お前全然運動向いてないって、いっぺん病院行ってこいって言われたんですね。まあ、でも我が家はもう完全なる機能不全家族だったので、まあ、結局貧血のことで病院に行けたのは高校生になってからで、まあ、どうして早く来なかったんですかって私がお医者さんに怒られるっていう、まあ、そんなの知るかってグレてやるって思ったりしたんですけれども、まあ、こうやって小さい頃にできたなんで自分はダメなんだろうっていう思い込みって大人になっても実は無意識の中でずっと居座ってるんですね。まあ要するにダメな自分、できない自分、みんなとは違う自分、迷惑な自分っていう、まあ、こんないろんなダメな自分が無意識の層に居座ってしまっている、そんな可能性があるっていうことなんです。で、私の場合はできない自分、そしてそんな自分はダメっていう認識、これいわゆる劣等感ですよね。そしてちゃんとしなきゃって、人に迷惑かけちゃいけない、まあその迷惑な自分っていう、この何か自分が悪いものっていう罪悪感みたいなの、こんなものがあったりもします。でもこれってある意味自分を守るために覚えた社会の中で生きるルールなんですね。やる気を出して頑張ってもできなかったっていう時のハートブレイクより、もうどうせダメだしって思って頑張らなかった時の劣等感の方が楽なんですよね。で、そうやっていつの間にか自分の価値っていうのを正しく見れなくなってしまうことってあるんですね。で、これまでの経験から作られたこうであろう、こうあるべきといった考え方の枠組みとか物事の捉え方っていうのができてしまうんです。で、これは心理学ではスキーマって呼ばれたりしていますね。で、そしてこのスキーマは少しずつ信念とか観念になっていって、一度出来上がってしまうと無意識に私たちの物事の見方とか反応に影響を与える、こう心のフィルターのようなものとして動き続けちゃうんですね。で、そうすると大人になってもなんかうまくいかないことが起こると、無意識の反応として子供の頃のこのうまくいかなかったっていう記憶とか経験を呼び出しますっていうか、勝手に反応で湧き上がってくるんですね。で、そしてほらやっぱり私ってダメじゃんって再認識するようなことが起こります。で、それによって、自分はできない、自分には価値がないっていう思い込みを自分で何度も何度も証明してしまうんですね。そして強化してしまうんです。で、先日も配信でお伝えしたんですが、公認学ではこのことをやっぱり探しって言います。で、脳科学的に言うとこれは確証バイアスっていう、まあ、現象なんですけど、脳は一度信じた思い込みを裏付ける証拠ばっかり集めようとするんですね。正解が大好きなんです。だから自分はダメだって思い込んでると、それを証明することばっかり見つけて、ほらやっぱりね当たったっていうことを、まあ、脳は見つけ出してくるんですね。そしてここでややこしいのが、このループって無意識でずっと回っちゃうんです。繰り返しちゃうってことなんですね。で、そしてさらにこれらの出来事が自分にとっては事実だって思い込んじゃうんです。で、もうですね、今日はここでしっかりと、まあ、覚えて帰りましょうっていう感じなんですが、これは事実じゃないんですね。過去の思い込みが作り出しちゃった物語なんです。 で、脳がやっぱり探しをしちゃうから、ラスっていうフィルターが働いちゃうから、同じようなことが起こっちゃうっていうだけなんです。で、そしてこうやって、まあそりゃあひどい貧血だったら走れないよねって、別に私がダメなわけじゃないよねって大人になって気づくわけです。で、別件なんですけどね、ある日、国体が開催された、まあ大きくて綺麗な50メータープールに泳ぎに行ったんですね。で、私は子供の頃、近所の市民プールの水泳教室に通ったことがあったので、まあ、平泳ぎだけはできたんですね。だから平泳ぎしようって思って張り切って、まあでもビーチで泳ぐわけじゃないから、まあ、しっかり息継ぎをして、こう50メートル泳ごうって泳いでみたんですね、端から端まで。で、泳ぎ切ったところで、まあ泳ぎ切るちょっと前から やばかったんですけど、倒れ込みそうなくらいの頭痛に襲われたんですね。で、お恥ずかしながらプールサイドで横になってしまいました。まあその時ですね、再確認したんですね。酸欠なんですね。で、そしてこう、なんて言うんですか、私は一人っきりで子供の頃過ごしてたので、まあ、怖くて寂しい幼少時代の経験があるんですね。で、これって緊張で体が縮こまっちゃうんですよね。なので普段から呼吸も浅いわけです。で、貧血、そして呼吸も浅いって、まあこんなんじゃスポーツできないねって、苦しかったよな今までって思うわけです。で、そんな出来事や経験を重ねて心理学を学んで、で、そして公認学で慈愛を習得して今に至るわけなんですけど、ダメ出しをし続けてきた自分の反省を振り返って、むっちゃ慈愛したくなったんです。本当にかわいそうだったなと思って、いやもう走らんでよかったやん、やめてもよかったやんって言ってあげたい。で、別に学校や先生のルールに合わせなくてもよかったわけですよ。でも子供だったし、昭和だったし、そうするしか生きていくことができなかったわけです。まあ大げさかもしれないけど、みんなそうやって生きてきたわけなんですね。で、今回私を例にしてますけど、同じように苦しいことを我慢してきた人たくさんいると思うんですね。まあ、でも大人になった今なら、慈愛が何より大事だったって分かった今なら、あの頃の私に、まあそしてまあ、今同じように苦しみを抱えている人にもこう言いたいですね。走らなくていい、休んでいい、苦しかったらやめてもいい、もっと自分を大切にしていいとか、そんな感じですね。走れなくても OK、 何もできなくても OK なんです。まあ、ぜひ苦しいことがあるなって思いつく方は、自分でもそう言ってあげてください。あの頃の自分が言ってほしかった言葉を言ってあげてほしいんですね。で、そうするとその瞬間から自己否定のループが緩んでいきます。まあ、あの頃の私は辞めることを選ぶ自由があるっていうことを知らなかったんですね。まあ、でも今の私は止まっていい、辞めていい、そして好きな方を選んでいいって、まあ、言ってあげることができますね。で、これって癒しっていうよりも、今までの思い込みを再定義する瞬間だって思うんですね。まあ、過去の出来事の意味を今の慈愛を覚えた大人の視点で書き換えることができるんです。まあ、自分はダメだから、ただそうするしかない世界だったっていう、まあ、事実に書き換えるんですね。で、この改めて定義を見直すプロセスっていうのは、トラウマの治療でも使われていて、リフレーミングって呼ばれていますね。まあ、あの認知を変えるっていう、まあ、認知行動療法とかもありますね。で、ちなみに公認学でも美点ワークっていう呼び方で、自分の欠点を美点に変えるっていうワークもやっています。で、そしてこうやって書き換えることができるって分かったら、もうこんな苦しい人生なんてまっぴらごめんではないですか。だからこれからは、どうすれば自分を幸せにできるか、どうすればみんなが楽になれるか、それを想像していく、作り上げていく人生に 切り替えていきたいなって私は思ったんですね。で、これは量子力学的に言うと観測者効果に近い考え方です。まあ、観測者が何を見るかによって効果が変わる、まあ、結果が変わる、まあ、つまり私たちが何にフォーカスするかで実際に体験する現実が変わっていくんですね。同じ出来事を良い出来事として見るか悪い出来事として見るか、まあ、それによってその時点でのあなたの感情、あなたの波動っていうのは全くもう天と地ほど変わってきます。で、これってダメな自分をほらやっぱりねって探す人生から幸せな自分を作り出す、まあ、人生のクリエイターとしての生き方に切り替えていくっていうことなんですね。で、そしてこれはただエネルギーの使い方を変えるだけでもあるんですね。そしてこれは愛にも同じことが言えるんです。まあ、愛って何かっていうと、もしあなたがですね、親に愛されなかったとか、誰も私を分かってくれなかったとか、もしくはそう感じてしまっていた記憶がある、そう感じているなら、それはあなたが愛されない人だったっていうわけじゃないんですよ、絶対。ただ愛し方を知らない人の中で育ったっていうだけなんですね。愛されない私っていうのはもうめっちゃ誤解なんですよ。まあ、そして本当はですね、生きてるだけで愛されてるんです。宇宙はめちゃくちゃあなたを愛してますし、寄ってたかって愛したがってます。なので、もしも自分は愛されないという思い込みがある方は、そんな間違った土台をですね、生きてるだけで愛されてるじゃんっていう真実に書き換えていってほしいんですね。それが愛される私に戻るプロセスなんです。まあ、そう、変わるっていうよりも戻るですね、思い出すに近いですね。まあ、本当は最初から、生まれる前から愛されていたんですね。引き寄せの法則でも言われるように、私たちは自分が信じているものを引き寄せます。愛されないと信じていれば、それを証明する現実を、そして愛されていると信じていれば、それを感じられる現実を引き寄せるんです。だからこれから戻るんですね、本来の愛されているあなたに。だって私たちは本来宇宙意識の一部でしたね。人間やりたいって言って地球に生まれてくる時に、源である宇宙意識はきっとこう言ってくれたと思うんです。しょうがないね、行ってらっしゃい、いつでも愛しているからねって、こんな感じです。だから本当はずっと愛の中で生きているんですね。愛されてない瞬間なんて一瞬もないんです、一度もないんです。で、これはリアルでは感じられないかもしれないです。目に見えないし、聞こえないし、証明できないし。でも突き詰めていくと、この宇宙には愛しかないから、愛だねっていうのを信じられる自分になるのが最強かもしれませんね。で、もし私と同じようにいろんな辛いことがあって、やっぱりダメだな、辛いな、幸せになれそうにないなって思ったことがある方は、それは真実ではなくて思い込みを証明するストーリーなだけだったっていうことを今日しっかり覚えてくださいね。で、そしてこう言ってください。そんなのはまっぴらごめんなので、今日で終わりにするって、そう、決断です。で、そしてこれからは愛されてる自分として生きるっていうストーリーに書き換えるんです。泊まっていいよ、休んでいいよ、どんなあなたも愛されてるよって過去のあの子に伝えてあげてくださいね。で、さらにこれから素晴らしい人生になっていくこと応援しています。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。 そしてわかりやすい試合が学べるメルマガ配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。